次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は大豆ドーナツ作りのその後の前編です。皆さんこんにちは。今年も大豆を植えました。肥料を加えて耕運機で攪拌した準備万端の畑に昨年収穫した大豆を巻きました。巻くといっても丁寧にが基本です。畑の端から端までまっすぐにビニール紐を伸ばし、20センチ間隔につけられた印を目安に土に穴を開けていきます。これは知的障害を持つメンバーさんが簡単に間違いなく作業ができるための工夫です。そして開けた穴に大豆の種をまいていきます。一方が発芽しなくてももう一方が発芽するようにと2粒ずつまきます。作業を行う際のちょっとした工夫がメンバーさんの作業を早くて丁寧な仕上がりに導きます。大豆の種まき、播種は6月中旬から下旬に行います。ちなみに圧倒的な大豆の生産量がある北海道は寒冷地のため5月中旬から下旬に播種しますが、収穫時期は温暖地とほぼ同じ10月から11月中旬となります。大豆栽培のための畑作りで大事なポイントは排水性を高めることです。タケノコの畑は排水性は悪くはなかったのですが、近年の雨量に対応できなくなり、昨年は一晩で水没してしまいました。そのため水路を作って排水しました。対処が早かったため大豆は問題なく生育し、一昨年と同じ収穫量を上げることができました。その後は畑の周囲すべてに排水路を作り、近年の雨量に対応できるようにしています。大豆はタンパク質が豊富で畑の肉と言われています。大豆のタンパク質にはダイエットに効果的な作用や肥満を予防する効果があると言われています。世の中の女性の永遠のテーマ、ダイエット。私にとっても30年継続している目標でもあり、達成のできない永遠の目標でもあります。私は食べること、美味しいものが大好きで、甘いものも好きです。甘いものを食べるとき、食べたいけど食べちゃいけない、でも食べたいと葛藤の中、結局食べてしまいます。そしてちょっと罪悪感が残るのです。そんな思いもあり、以前もお話ししたことのある大豆ドーナツをちょっと罪悪感の少ないおやつとして商品化できないかと密かに考えていました。メンバーさんは障害特性もあり、ちょっとふくよかな方が多い傾向にあります。そんなことを考えていたときに、中村のり子さんという35歳のスリムで可愛い職員がタケノコに入社してきました。中村さんは高校卒業後、製菓の専門学校で2年学んだ後、洋菓子店に入り、東京で5年、茨城で10年働いたという経験のある方です。中村さんはタケノコメンバーの昼食作りという調理の面接にいらしたのですが、面接をし経歴を見た職員が私のところに走ってきて、お菓子のできる方が面接に来ていますと知らせてくれました。というのも、私の主導で開発を進めていた大豆ドーナツが行き詰まっていたからです。ちょっとだけお菓子作りが上手な主婦くらいの私は、もう少ししっとりさせたい、 もう少し甘さ控えめになどの課題に向かい、配合の微調整を始めると迷走してしまい、味が定まらなくなり、何もかもがわからなくなってきてしまったのです。そう、壁に当たってしまったのです。お菓子の先生に助言をいただき、チャレンジもしました。しかし、何度チャレンジしても納得いくものができないようになってしまっていました。そんな時、救世主が現れました。調理の求人で面接に来ていた中村さんに、現在大豆を使って健康的でヘルシーなドーナツの開発をしていること、メンバーの誇りになるような商品にしたいこと、自社製品のないタケノコにとって悲願であることなどを熱く語りました。調理の応募ではありますが、お菓子作りをメンバーとお願いできないかとの私の願いに、中村さんはやってみたいですと言ってくれました。それから2ヶ月、もうすぐ商品化できそうです。罪悪感の少ないヘルシーで美味しい大豆ドーナツ、3年間使用していなかった厨房は、現在毎日中村さんのメンバーへの優しい声かけと笑顔で溢れています。2ヶ月でドーナツ作りはメンバーのやってみたい作業ナンバーワンに輝き、取り合いとなっています。また大豆ドーナツの焼けるときは、香ばしくて甘い幸せな匂いに包まれます。周囲で作業しているメンバーまで幸せな気持ちにさせてくれます。美味しいものってみんなを幸せな気持ちにしてくれますね。私がドーナツを選んだ理由の一つとして、ドーナツの丸い形には終わりがない、永遠に続く関係を願ってドーナツにしました。ドーナツを調べてみると、本当にそんな意味があるので驚きました。中村さんと素晴らしいメンバーとの素敵な関係もきっと長く続くと信じています。たくさんの素敵な商品を生み出せる予感がしています。とてもワクワクしています。